北野ハウス心と体に優しい絵作り、株式会社北野ハウスの提供でお送りします。スタジオには北野ハウス住宅事業部神奈川さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒いですね今日。
そうですね、今日ちょっとなんか冷えてますね。
ね、でも太陽ないとね。
そうですね、最近なんか晴れた日っていうのがなかなかないので、うん、曇り空でちょっと気持ちも少しどんよりしがちですけど、うん、でもこれからなかなか暖かい日っていうのは少なくなってくると思うんで、徐々にちょっと体として慣れていかなきゃいけないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
さて神奈川さんの野球シーズンは。
はい、野球シーズンはもう、はい、だいぶ前に今年は終わってますね。
じゃあその後の体は何もせず。
そうですね、今年正直全然走ってないですなんか走ります走ります詐欺ですね
とうとう秋になり冬になろうかっていう。
もうそうですね、あの寒くなってきたんで、あのいきなり走ったりすると困るので今年は控えようかなっていう理由付けを今させていただきます。
体一番ですからね。怪我しちゃいけないです
よね。はい、怪我したらまずいんですよね、はい、
まあ、その野球シーズン神奈川さんも今年は終わったということですが、
はい、
まあ、プロ野球はもうあと少し。
そうですね、あと残るところ30試合弱ぐらいのチームが多いのかな、うん、そうですね、残り試合ちょっとあの各球団頑張ってはもらいたいとこではあるんですけども、
はい、そんな中で今日は、はい、はい、神奈川さんの注目の選手をピックアップしていただこうと、はい、
そうですね、なんだろうな、何年前になるのかな、まあ、もうちょっとするとドラフトのシーズンになるので、
はい、
まあ、ドラフトの、時ってなんかいろんなドラマがあったりだとか、あのプロ行きたいって言ってた人が実は行かないで大学行ったりだとか、
うんうん、
でちょっと今あの気になってる選手というか、まあ、ずっとその、まあ、高校時代から気になっていた選手がいて、あのちょっとコアなとこになるんですけど、はい、あの去年、2019年にドラフトで入った西武に入った岸潤一郎選手って人なんですけど、皆さんご存知の方多いのかな。高校の時はですね、明徳義塾高校、
うん、
はい、で、4番です
ごい
1年生から、4番で入ってて、
いや、
はい、でずっ と,、甲子園出場も4回かな、3年間でしてる選手。
すっごい選手ですよね、
はい、もしかするとあーっていう方もいるかもしれないんですけれども、世代とすると楽天の安楽投手であったり、うん、今巨人の4番打ってる岡本選手と同じ世代、
はい、
で同じ西武の森友哉選手の1個下の世代になるんですけど、
はい、
あのこれも僕、まあ、あの知ってるというかテレビで見た中では、その世代、岡本選手の世代でナンバーワンの選手誰ですかっていうと、みんな岸潤一郎選手のことを名前に挙げてるぐらいすごかった選手なんです。
はい、
はい、ただ、同じ全日本の時にあの岡本選手だったり安楽選手を見て、何もこう自分がずば抜けてるものがないっていうのでプロ志望をしてたんですけど、大学行って、でそのプロを断念して、でその中でちょっとこう野球にこう冷めてしまった部分、あのちょっと怪我をしたんですよね、
うんうん、
でも何かのこうきっかけで、また野球がやりたいってなって、四国のアイランドリーグか独立リーグで、ちょっとその時に肘の手術をしたのでピッチャーはできないんですけど、うん、野球がやりたいってことで、独立リーグに行って、その後に2019年に、8位指名で西武から指名受けてプロにっていう形で、こう紆余曲折あった中で来た、その超エリートで進んできた中で挫折を味わって、またさらにそこから、日本プロ野球リーグに行っていうので、すごくなんかこうなんか苦労を感じるというか。
そうですね、でも知っている人は、はい、とうとうあの選手がプロに入ったっていう、
はい、なので僕もよく、まあ、ドラフトだとかをよく見てて、まあ、高校の選手は見る機会が多いので、うん、あの夏の選手の名前がポンって上がるとすぐ分かるんですよね。
そうそう、
でたまにこう大学社会人って見てた中で、あの高校の時注目してた選手って意外と僕覚えてて、
うんうん、
あれこの選手と思って、あの社会人とか大学でこう検索すると、あやっぱりあそこの高校の選手だっていうので戻ってきたのですごく嬉しかったりとか、あどんなになって出てくるんだろうってよく思ってて、で岸選手がどこ行ったかなってよくこう追ってはいたんですけど、はい、でそれで西武に入った時にはなんかすごくこうなんか嬉しくて、
うん、
でその選手が今すごくこう野手として活躍してて、ね、まあ、今季はまだホームランだとかっていうのも少ないんですけど、あの今一軍で一緒に、こう高校の時やってた森選手だとか、あまあプロでいるその岡本選手だとかと同じ今ラインに立って活躍してるんだなっていうのがすごく嬉しくて、あの個人的にすごく注目して見てる選手の一人なんですよね、
はい
はい、なのであのこのラジオを聞いてちょっと見てみようと思った方いればすごく嬉しいんですけど、う
んうん、ドラマがありますね。
そうなんですね、本当なんかあの一人一人見ていくとすごくあのドラマがあるので、もうなんか、うん、チーム全体っていうのもそうですけど、一人の選手にピックアップして見ると、うん、なんかすごくこう面白いですし、なんか思い入れが
そうですね、
はい、出てくるので、まあ、その今だと、まあ、帯広だと、まあ、日ハムの試合が、まあ、メインで放送されてますけど、うんうん、日ハムと西武がやった時とかに、うん、その岸選手だとか、まあ、僕ずっと好きな森友哉選手が出てくるとちょっと頑張れって見ちゃうんですよね、
うんうんうん、はい、
なのでそんな見方も楽しいかなと思います。
そうですね、
はい、
なんか気に入っている高校があってそこの出身だとなんか、うん、応援したくなったりもしますよね。
そうですね、それもすごくありますね。
うん、
なので僕は結構あの大阪桐蔭、
うん、私も大阪桐蔭好きです、は
い、
なんか
好きです。すごくなんか、なんだろうな、いい選手が
そうですね、
はい、多く輩出されている中で、うん、まあ、やっぱりこう甲子園ってなった時に一番最初にトーナメント表で大阪桐蔭どこかなって思ったりだとか。
わかります、
はい、
そっからどこのチームでどのチームメートと一緒になるのかっていうのを見たりとか、
はい、
楽しみ方っていろいろありますもんね。
そうですね、なのであの、まあ、自分の野球シーズンは終わったのと、うんうん、まあ、あとプロ野球これから佳境に入ってくるのと、まあ、いつも言ってるそろそろドラフトの時期になるので、もう今結構高校生のドラフトのなんだろう、プロ志望届か、すごいなんか今日マニアックな話ですね、あのがこうネットとかで誰々があのプロ志望届提出とかってなると、お来たってなってどこ取るんだろうって一人で勝手に想像しながらあの夜インターネット検索してます。
そこが楽しい時間ですもんね。
そうですね、すごく楽しいです。もう無心で一人でずっと携帯見ながら
調べれば調べるほど楽しくなってくる。
そうなんですよね、ただまあいっぱい、ね、こうネットの情報なので、あの本当にどこが指名するかは全く分かんないんですけど。
そうなんですよね、
もう当日になってこう一人にこう集まるのかだとか、あその選手を取りに行ったかっていうのをまた見るのもあの楽しいかなと思うんで、はい、あのもういろんな分析で結構夜は目いっぱいですね。はい、
そんなじゃあ分析した結果もぜひ今後少しずつ披露していただければ、
はい、
と思います、はい、今日も楽しい野球の話題でした。
ありがとうございます、
はい
はい、なんかあの一押し選手をまた皆さんにお伝えできれば、はい、あの楽しいかなと思います。
ぜひよろしくお願いします、はい、さて、はい、では北野ハウス住宅事業部の神奈川さんとして、
はい、そうですね、はい、本業ですね、
本業、はい、伺っていきますが、
はい、
今お家建ててらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
そろそろまた新しいお家に住むお客さんもいらっしゃるんですね。
そうですね、あの、まあ、僕今担当させてるお客様で、今月末、お引き渡しのお客様がいらっしゃいます、うん、
いや楽しみですね。
そうですね、もう今、今日ちょうど備装って言ってあの住宅の清掃が入ってる段階になりますので、うん、まあ、あのこの後終わってから僕もあの現地に行って、はい、ちょっとまあ検査を受けたりだとかっていうので立ち会ってくるんですけど、僕もその仕上がり、あの養生って言って、あのなんだろうな、汚れないようになんて言ったらいいのかな、養生してる、
はい
はい、塞いでるものが全部取れて綺麗に清掃がかかった状態 はい、あの傷だとかはつかないように養生するってよく言うんですけど、はい、それが取れた状態を見るのはあの今日初めてなので、
いよいよ全貌が、
はい、明らかになるかなと思います。僕もすごく今から楽しみなんですけど、
はい
はい、であの出来上がったらですね、まあ、あのこれから月末に向けて、清掃をして、お引き渡しを迎える形になりますね、
はいはい、北のハウスのお引き渡しの方法って、はい、どんな風にしているんですか。
ですね、まあ、お引き渡しとしましては、大体2時間ぐらいかかるかな、まあ、そのうちの30分ぐらいはですね、まあ、セレモニーっていうわけではないんですけども、あの、まあ、書類の取り交わしであったりだとか、これから、まあ、僕らの方で管理してたものをお客様にお引き渡しするので、これからのお家の付き合い方も含めてご説明させていただきます。
はい、そのお家の付き合い方って、はい、どんなものがあるんですか。
ですね、まあ、大きく言うとですね、まあ、一つは、お家っていうのは、まあ、建ててる時から、まあ、木材、工場で乾燥させた木材を使って建ててはいるんですけど、まだまだ完全乾燥というか収縮って言ってこう縮む動きっていうのは、大体ですけど建ててから 1,2 年ぐらいが一番大きくなるんですよ。
へえ、
はい、で、よく冬場だとかこれから冬に向かっていくんですけども、冬ってこう外乾燥注意報って、あの湿度が少なくてもカラッとして、
うんうん、
っていう時期が来ますので、そういった時に外からの乾燥っていうのはなかなか防ぐことは難しいんですけども、お家の中、構造躯体に関してはですね、あの中に関しては加湿器だとか湿度を上げることでその収縮を少しこう和らげることができるんですよね。で、収縮すると何が起きるかと言いますと、よくこう皆さんお家でも見たことある壁と壁の角の部分がこう隙間空いてたり、
はい
はい、あれっていうのは、中の構造材自体、柱と柱で、収縮が起きて止まってる釘のところがこう引っ張られるので、表面にあるその石膏ボードっていうのがこう引っ張られて隙間ができてしまうんです。で、要はそれをぐっと乾燥さ、あの収縮させるか、湿度を、入れて和らげてあげるかっていうのが、1,2 年の、一冬二冬はすごく大事になってきます。
それをやらないとぐっと開いてしまうってことですか。
は
い、
そうですね、要は外からの乾燥と中からの乾燥を一気にぐってやってしまうと開きが大きくなってしまうので、うんうん、なるべく、湿度を保っていただいて、で、まあ、北海道ってどうしても湿度のない地域なので、正直今24時間暖房の中で何もしないと多分湿度って 20% ぐらいまで、はい、落ちちゃいます。うん、で、お家の方で適してる、構造躯体に関しては適してるのってだいたい 40% ぐらい、結構保つのが実は難しかったりするんですけど、うんうん、加湿器だとか、あとは北のハウスであれば幻の漆喰、あれに関しては調湿効果がありますので、はい、あの壁にこう霧吹きをかけていただいて湿度を上げていただくっていうのが大事になってきます。はい、なので、なんて言ったらいいかな、北のハウスでは、2年点検と称しまして、2年間のアフターサービス、させていただいてます。で、2年間に関しては、3ヶ月1年2年と、定期的に訪問させていただいて、そういったクロスの隙間、壁の隙間だとか、先ほど言った木材が動くことによって中のドアっていうのも動きやすくなります。
はい、
なので窓がちょっと閉まりづらいよとか、うんうん、リビングの扉がちょっとこう下少し擦ってる感が出てきたかなっていうのは 1,2 年目が一番起きやすいんですよ。
あ、そうなんですね。は
い、なのでそれをお伝えしてないとあれって結構、よく聞くのはうちの家すぐもう傾いちゃってって言われるんですけど、うんうんうん、実はあれは建ててすぐが一番起きやすいんです。
そういうことなんですね。はい、
でそれをなるべく減らすために、湿度を保っていただく、うんうんうん、っていうことがすごく重要になってきます。
うん、まあ、人間にとってもいいくらいの湿度を保てば、はい、お家にとっても
そうですね
いいってことなんですね。
は
い、
ただ北海道の住宅実は矛盾するところが僕らも話してて1個ありまして、今言ってた、 人に対しては湿度あった方がよく、はい、ウイルスをこう死滅させるだとかっていろいろな説があると思います。で今言ったように木材にもいいんですよね。で今度湿度を上げすぎてしまうと今度は窓に結露が起きやすくなってしまいます。難しいところですね。はい、なので
それは
今の話を聞いた中で人間にも木材にもいいんだったら湿度目いっぱい上げちゃえばいいんじゃないか、
うんうん、
ってなると、例えば換気を止めた状態、空気動かなくして加湿器ガンガンやってると 50% とかまで持っていくことは可能なんですけど、そうすると今度窓全面に結露が起きてしまったりするので、あとはそのお家の住まい方にもよるんですけども、しっかりとした換気、今24時間換気って常に、うん、換気している状態であったりだとか、あとはその、空気を常に動かしていただくっていうのと湿度の調整をしていただくことが必要かなと思いますね。
はい、はい、難しい。
結構難しいんですよね。なのであとはそのカーテンとか、ブラインドロールスクリーンとかっていうカーテンの種類にもよるんですけど、うん、湿度をうまく 40% とかにしててもカーテンとかって意外とこう窓の空間をこう塞ぐ要因になる。本当はずっとカーテン開けてれば湿度空気も動いてて、結露起きづらいんですけど、でも家の中丸見えになっちゃうのも嫌ですよ ね、
はい、
なので皆さんカーテンはされるんですけど、
はい、
湿度が少なくてもその中がこう空気動かなくなっちゃうと結露しやすくなるので、そういった部分で少しカーテンを開けるっていうのもそうですけど、あとは、僕らよくその窓の結露っていうので2種類あると思ってるんです、
はい、
で、どんなに断熱性のいいサッシを使ったとしても正直窓下、5センチから10センチ、っていうのは絶対汗をかいてしまうんですよね、
うんうん、
で、窓の上面までずっと水滴がつくようになると僕らはよく結露する。
あ、はい
はい、そうなると空気が動いてないんじゃないか、湿度と、室温の相対関係がちょっとこうバランスが違うんじゃないかとかっていうのを見ていくんですけど、実際には結構窓下10センチぐらいにはどうしても汗をかいてしまうので、そういう時は朝起きたらそこをちょっとこう拭いていただくっていうのはお願いしてますね。
はい、
はい、
そこ大事ですね。
そうですね。
わあ、そっか、
はい、
少し考えて冬はいなくちゃいけないことがありますね。
はい、であとその窓下の、汗をかくっていうのをなるべくちょっと少なくしたいなっていう方は、うんうん、カーテンの場合はちょっと難しいんですけど、ロールスクリーンとかブラインドって、こう下まで下げるんですけど、はい、それを若干こう5センチぐらい開けといてほしいんですよね。でなんて言ったらいいかな、窓の下のところってどうしても枠が来てるので、枠分ぐらいまで開けといていただければ空気の隙間ができて、でその暖房というんですかね、下からあったかい熱が入ってきてその中で少し緩和してくれるので汗かく量は多少減ってくるかなと思いますし、枠の部分まで上げるんであればガラス面まで見えないので、外からも見えないですし、気にならないかと思うので、ちょっとそこら辺の汗かきを気にされるのであれば、そういった方法でちょっと緩和していただくのも一つかなと思いますね。
はい、
はい、
分かりました。で今日はですね、
はい、
暖房でね、
はい、
今最新の住宅暖房トレンドっていうのがあったら聞いてみたいなという、
住宅についてのメールありがとうございますすごく嬉しいです。
はい、
暖房のトレンドですか。なんだろうな、そのお家によってにの暮らし方だったり年齢層によって変わってくるんですけど、基本的にはパネルヒーター、エアコン、ストーブ、あとはそのパイピングをしての床暖っていう形があって、僕お客さんにお勧めしてるのは、僕の中のトレンドになっちゃうのかな、1階は床暖で2階はパネルヒーターっていうのがおすすめすることは多いかもしれないです。
どうして分けるんですか。
ですね、1階は施工上、パイピングをする、基礎下にパイピングをするので施工しやすくて、2階は、どうしても大工さんのプラスの工事が必要になっちゃうので2階の床暖っていうのを、採用してないのと、 2階の部屋っていうのは基本的に居室になるので、常にずっとあったかくなくても、その寝る前とかに、調節しやすいパネルヒーターの方が、正直いいかなと、
はいはい、
で1階に関してはもう冬入っちゃうとずっと床暖入れてるの で、うん、で床暖の、いいところっていうのは、まず暖房機が出てこない、すっきりする、小さいお子さんがいてもこうあちって触るものがなかったり、うん、で掃除の部分ですね、すっきりするのは掃除の部分も一つ出てきますし、ただ反面悪い点とすると、床下の空間を温めてから床に熱が伝わってくるので立ち上がりが遅いんですよね。あ、その分パネルヒーターは、部屋の空間の中にも暖房機が出てるので、割と立ち上がりとしては床暖よりは早いっていう部分で、調節しやすいっていう部分で、2階はパネルヒーターを採用させていただいてます。
なるほど、
はい、
もうストーブを置いたりっていう選択肢にはならないんですね。
あとは家の広さであったり、間取り、コンパクトな平屋で、各部屋がほとんどオープンみたいな使い方をするんであれば、極端な話、僕ストーブ1個でもいいんじゃないかな
って。ああ、そうか。
扉を閉めないっていう前提であります、
はいはい、
それであれば初期コストもお安いですし、今の住宅って断熱性気密性がすごくいいので、一回温まってしまえば、熱って逃げづらくなるので、うんうん、1台のストーブでも、そこまで容量がこう高くならないんじゃないかなっていうところもあるので、そのお家によってすごく使い分けて提案はさせていただいているので、トレンドで正直もうこの暖房機今一番いいですって、どこの家にもおすすめですっていう形ではさせていただいてないかなっていう、最終的なお答えになっちゃうのかな。
そうなんですね、
はい、
ちょっと前になっちゃいますけど、
はい、
オール電化っていうのが結構、
そうですね、
あったりしましたけど、
十数年前は、はい、蓄熱暖房機がリビングにドーンってあって、はい、でそうですね、それがメインっていう形ではあったんですけど、今オール電化っていうのはすごく少なくなってきてるかなと思います。で、帯広市内だと、都市ガスを使ったエコジョーズっていうガスでの、暖房器具、そこからパイピングにするのか、パネルヒーターで、全部出していくのかっていうのもありますし、さっきのストーブじゃないですけどエアコン1台でっていうのもあるんですけど、これは正直、各会社さんでも多分暖房についての考え方って違いますし、実を言うと多分北のハウスの中の営業の個人個人でも暖房の提案の仕方って多分変わってくると思うんですよね。なので北のハウスが絶対、今言ったように床暖と2階パネルヒーターっていうわけではないんですけども、本当にこうお客様の要望だとかライフスタイルを聞いた中でこの暖房方式が一番いいんじゃないでしょうかってご提案はさせていただきます。
なるほど、
はい、
リビングなどは常に暖かい方がよくって、
はい、
でもちょっとこう広く見せたいのですっきりしたいんですっていうのとか、はい、要望を聞いてからじゃあこうしましょうかって提案になるってことですよね、
そうですね。なのであとはそのお子さんがいらっしゃらない、掃除がしやすいでタイプであったり、やっぱりパネルヒーターだとかはだいぶ昔よりはすっきりしてるんですけど、やっぱりこう1箇所2箇所ほこりがたまる部分っていうのはあるので、
はい、
掃除できるできないっていうのも必須になってきますし、あとそのパネルヒーターにするだとかストーブにする、床暖にするで、やっぱり金額ってだいぶばらつきがあったり、
かなりの、
そうですね、床暖ってなるとどれぐらいのピッチというか感覚で床暖をこう張り巡らせるかにもよるんですけど、やはりその配管の量っていうのは結構多くなるので、多少上がる部分なので、今こうざっくりと何十万違いますっていうのはお家の大きさによって変わるので何とも言えないんですけども、それをこう将来を長い目で見ていただいて、その例えば30万なら30万出てた金額をどちらで捉えていただくかっていうのはお客さんにこう最後委ねて、ただおすすめとしてはこっちですよってお話をさせていただきますね。
はい、
はい、
やっぱり自分がどんなお家に暮らしたいのかっていうのがあって、
はい、
土地があって、
そうですね、
デザインがあって、
はい、
そこの そこからですね、
はい、もう何も考えるところってもう住宅っていっぱいありすぎてどれから手つけていいかって迷うところではあるんですけど、はい、ただそういった部分でなるべく答えを出しやすいようにより良い形でご提案させていただいて、それに共感していただくっていうのが、まあ、一つかなと思いますんで、めんどくさいなと思ったらまずはこんなこと困ってるんだよねってことを言っていただければ、うん、それをちょっと解消できるように提案させていただきますね。
はい、
はい、
それが一番のお答えかと思います。はい、何かこう住宅のことで考えていることをこの先どうしようかなと思っていることがあれば、はい、北野ハウスにぜひご相談ください。
はい、
まあ、家ゼミでの回答になるのか、
そうですね、
それともまた違う形になるのか、
はい、
そのお悩みによって、
はい、またこう打ち合わせの仕方も変わってきますので、まずお困りごとがあればまずご一報いただければ助かります。
はい、
はい、
モデルハウスの公開についてはいかがですか今。
はい、変わらずですね、予約制を取っておりますので、土日になってくると、まあ、その日っていうのも可能ではあるんですけども、もしかするとご希望の時間帯添えない場合がありますので、見たいなって方はお早めにご連絡いただけると助かります。
はい、北野ハウスホームページ新しくなっています。ご覧になったでしょうか。本当にコンテンツがたくさんありますのでじっくり見ていくと、おお、こっちはじゃあまた明日にしようかなって、かなりたくさんボリュームがありますのでじっくりご覧ください。はい、また連絡先もこちらに書いてありますし、連絡フォームもありますので、24時間送ることができます。はい、また回答はその時間帯によって変わるかと思いますけれども、
はい、
まずはご連絡ください。神奈川さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
北野ハウス住宅事業部の神奈川さんでした。北野ハウス心と体に優しい家づくり株式会社北野ハウスの提供でお送りしました。